6月26日火曜日、時刻は5時15分になりました。STB ラジオ、牧康政、路地裏のスピリッツ。こんにちは、牧康政です。ここで地震情報です。先ほど17時4分頃、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。道内各地の震度ですが、広尾町が震度2、十勝大樹町で震度1です。幕別町震度1、そして浦河、様似、えりも町それぞれ震度1ということです。先ほど17時4分頃地震がありました。この地震による津波の心配はありません。地震情報でした。さて、月末週火曜日は月に一度のこのコーナーです。
ふれあい広場
サンデーキュー。
月に一度第4火曜日にお送りしているふれあい広場サンデーキューです。今日は札幌市内で障害者雇用や共生社会に積極的に取り組む高齢者支援で、大変に有名なんですが、西区にあります社会福祉法人交友会西野ケアセンター施設長でいらっしゃいます保坂正知さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、交友会ですけれども、特養などの運営が、中心と伺っておりますけれども、障害者の雇用によって高齢者との関わりを深めて大都会での共生社会の実現を、目指していると伺っております。札幌市内でも大変高い評価を得てきたというふうにも伺っておりますが、風車のマークということで、交友会ですが、まずは保坂さん、法人のこの概要についてお知らせいただけますでしょうか。
はい。社会福祉法人交友会というところなんですけれども、はい、昭和49年の創立で、今年で44年目を迎えます。
はあ。
現在私が勤める西野ケアセンターは、当時の、本部とはちょっと場所が離れているんですけれども、平成11年に建てられた法人内で2番目の、特別養護老人ホームになります。
はい。
そちらの方を中心にですね、今高齢者を対象として、社会福祉事業をこう展開している、そういった社会福祉法人になります。
はい。交友会が積極的に取り組んでいる、この、共生社会ということですが、はい、今後の福祉のこれ共生社会、まさにキーワードというふうになっておりますが、共生社会の具体的な取り組みについてお話しいただけますか。
はい。共生という言葉が実は私どもの業界でもこう盛んに最近聞かれるようになってきたんですけれども、高齢者や障害者あるいは子どもってい こう枠組みにとらわれないで、共に集ったり、交流したり、はい、お互いに支えられる関係を、施設を起点としてですね、こう一緒に作り上げていこうとする、そういう動きなんですね。
はいはい。
うちのセンターもですね、町内の住民の方はもちろんなんですが、障害を持たれている方、あるいは高齢者の方、あるいは外国の方なんかも、いろんな人たちが集える場として、老人ホームっていう施設なんですが、そこを、利用者のためだけではなくてね、地域の中で意味のある形にしたいと思って、2年ほど前からいろいろ取り組んでまいったところです。
なるほど。外国の方もということなんですけれども、その、障害者の方の雇用ですとか、高齢者の方の雇用とか、具体的な取り組みについてお聞かせいただけますか。
2年ほど前から、やり始めたってことなんですけど、最初に取り組んだのが障害者の雇用だったんですよね。で、現在、企業の障害者の法定雇用率が 2.2% と言われてるんですけれども、現在当センターでは今 7.2% と、もう3倍ぐらいになってるんですけれども、また昨年からはですね、60歳以上75歳未満の高齢者の方の雇用も始めています。取り組みの理由なんですけれども、一つにはですね、牧さんもご存知だと思うんですけど、介護職員の人材が非常に難しくなっている現状があります。もう一つはですね、介護現場が、その専門的なケアを提供したいと考えても、洗濯とかね、シーツ交換とか、それ以外のこう業務に振り回されて、なかなかこういいケアを展開できるこう環境にないっていう現実があるんですね。その中で、障害者の方とか高齢者の方たちに、その まあ、その洗濯とか質交換の、うん、仕事をしていただいて、はい、まあ、本来の介護職員は介護に専念していくという、うんうん、そういう労務環境を作ってきたところなんです。
うん、
障害者の方とか高齢者の方は、はい、まあ、それぞれ仕事を通じて社会とつながると、
はい、
いろんないいメリットが、まあ、ご本人さんたちからも聞かれているんですけれども、うんうん、まあ、いわばウィンウィンウィンの関係ですね。
なるほど、なるほど、
はい、そういったものを作りたいって言って取り組んだところなんですけれども、
うん、
まあ、介護業務はまあ、皆さんご承知なんですが、専門的な業務だけが行われていると思いがちなんですけど、はい、意外にそれ以外の業務が多くて、
うん、
実際障害者の方とか高齢者の方に、はい、仕事をやっていただくことで、うちの介護職員もですね、うん、昨年アンケートを取ったんですけれども、
はは、はい、
95% の職員が、うん、非常に楽になったと、助かってますという、まあ、そういった結果が出ました。
うん、
さらにですね、はい、とても真面目なんですね。
はあ、
その仕事ぶりに対してですね、うん、うちの職員も学ぶべき点も非常に多いと、
うん、
まあ、こちらとしても非常にいい結果が出ています。う
ん、今日あれですね、保坂さんにお持ちいただいた資料を今、拝見しながらお話を伺ってるんですけれども、はい、まあ、周辺の業務状況、こういった様子ですとかね、皆さんの取り組みが分かりやすくこう、うん、資料としてなってるんですけども、ただあれですね、この地域の住民の皆さんとの関わりということですけれども、はい、地域の元気なご高齢の方の参加というような、催し的なものがあればですね、地域との関係も良好にさらになると思うんですが、この辺はいかがでしょうかね。
ですね、はい、まあ、先ほど申し上げた通り、地域の方たちって、まあ、子どもさんも含めていっぱいいるんですけれども、うちのセンターのすぐそばに千園、はい、小学校という小学校があるんですが、
はい、
今5年生の子たちと交流授業を実は2年ほど前から始めておりまして、
うん、
まあ、2ヶ月間、
はい、
総合学習の時間を使って、はい、学校と施設を交互に訪問すると、まあ、その中で、はい、施設の内容や意味を理解してもらうということをこう今取り掛かって、うん、2年間続けてきたところなんですね。
はい、
例えばですね、
うんうん、
うちのセンターの職員が、はい、まあ、ゲストティーチャーって形で学校の方へ出向いて、認知症の授業をしたり、
はい、
まあ、生徒さんの方は利用者さんとの関わり方をこう自分たちで考えて、
うん、
その後センターに実際にいらっしゃって、はい、まあ、利用者さんと関わったり、まあ、実体験をしていくと、まあ、そういったような取り組みをちょっとしていたりします。
事前にこの予備の知識をお子さんたちに、はい、ということで、これ大事なことだと思いますね。
はい、他にもですね、はい、キリスト教の、留学生の方たちが前からこう1年に1回2回来られてたんですけれども、はい、まあ、せっかく来られたんだから、
うん、
日本文化を学ぶためにね、
うん、
餅つきとかキネとウスでやるのは今施設と保育園ぐらいなもんですから
なるほど、
はい、一緒に餅つきとかね、節分を体験していただいて、
はい、
逆に留学生の方たちは、うん、そのハロウィンとか、イースターとかクリスマスなんかの向こうの文化をうちの利用者さんに紹介してもらうという、
はあ、
そういった異文化交流と呼んでるんですけれども、
あら、
そういったこともやっていたりします。
なんか素敵な試みですね。はい、であとあれですか、西野ケアセンターには樹齢100年以上の何か有名な藤の大木があると聞いておりますか。
これがですね、うん、まあ、うちの理事長の、はい、先代なんですけれども、まあ、入職した時にですね、はい、藤の木を植えたんだそうです、
はい、
でそれがもう100年以上前なんですけれども、まあ、それがその木が咲くと、花が咲くとですね、うんうん、まあ、近所のが大変綺麗なんですよ。
今これ資料の中にね、カラー写真で本当に見事にね、
まあ、町内の方もたくさん見えられて、はい、ちょうどその満開の時期にですね、オープンカフェをやっておりまして、
はい、
今年も300名くらいの方がこう見られましたけれども、
はい、
まあ、町内の方たちだけじゃなくて、
うん、
地域のその障害者の方たちの、うん、はい、事業所だとか、まあ、例えばパンを作ったりとか、
はいはい、
なんかアート的な作品をとかあるじゃないですか、
はいはい、
そういったものを持ち寄っていただいて、まあ、販売してもらったりとか、うん、 なかなか町内の方も、うん、障害者の方とこう関わり合うきっかけってないと思うんですね、
はいはいはい、
でそういう出会いの場にしてもらいたいと思って、うん、そのカフェを今やっています。
そうですか、はい、
あの夏だけではなくて、うん、秋と冬にもあと2回残ってますので、はい、ぜひ牧さんも時間があれば、
まあ楽しみですね。それはぜひ参加をさせていただきたいなと思いますけども、交友会の取り組みの理念が、そうですね、今お話伺って札幌市内全域に広まるということを期待、もう道内ももちろんです、全国にということですが、でこれができれば災害時の避難協力というのも、はい、地域の連携がスムーズにいくんではないかと今感じていますけれども、
はい、
さて保坂さん、最後になりますが、社会福祉法人は何を目指すべきかということを日々問いかけてらっしゃると思うんですけれども、交友会の PR も含めてお願いできますでしょうか。
ちょっと専門的で難しい言い方になってしまって恐縮なんですけれども、まず一つは、はい、地域の中で施設がこう要支援とか要介護の高齢者のためだけではなくて、うん、そういった特別な場所ではなくて、はい、地域の中でそのノーマライゼーションというんですけれども、はいはい、こうそれを促進する場としてね、うん、新たな役割を展開したいというふうに思ってます、う
ん、はいはい、
もう一つは地域って縦割りではなくて、やっぱり横断的に考えなきゃいけないと思うんですけれども、うん、そういった地域を横断的に捉えて、こうあらゆるこう社会資源と、はいはい、連携をですね、うん、こう円滑にできるようにしたいと、うんうん、二つ目に考えているところです。
はいはい、
まあ、最後に、幅広いこう地域住民の方たちが、うん、はい、ゲストじゃなくてね、こう一緒に考えて取り組んでいってもらえる、うんうん、そういうパートナーとしてですね、はいはい、それぞれの地域課題をこう見据えながら、
なるほど、
一緒に取り組んでいきたいなっていうふうに思っています。そういったことを考えながらですね、はい、やっていきたいと思ってるんですけれども、うん、先ほどもちょっと申し上げましたが、
はい、
介護人材がなかなか難しい。
そうですね、はい、本当ですよね。
もしラジオをお聞きの皆さんで、当法人の取り組みに共感やご賛同いただける方がいたら、
はい、
ぜひご連絡いただきたいっていうふうに思います。
はい、うん、連絡先ですけど、私の方からちょっとご案内させていただいていいですか。
よろしくお願いします。
はい、西野ケアセンター、電話番号 011-669-6660 011-669-6660 ということですね。札幌は西野2条8丁目1-8という住所です。西野ケアセンターまで、お待ちをしているというところですね。今お話を聞いたとっても素敵な試みなんですけど、今ノーマライゼーションというお話もありました。バリアフリーがあったり、ユニバーサルデザインがあったりという心というつながりですね、ポイントはね、
そうですね、
はい、私もぜひ秋のパープルカフェお尋ねしたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。保坂施設長、今日はありがとうございました。はい、
どうもありがとうございました。
次回のふれあい広場サンデー Q は7月24日火曜日です。豊富町のハッピーさん、今日はガソリン入れたら3人くらいで窓拭いてくれて、そんなにいいんですか。しかもかなり汚れひどくて申し訳なくて、でもありがたいということでね、スタンドのスタッフの皆さんのキビキビした動きですね、で笑顔での送り、もうなんとも気持ちがいいもんですが、牧康夫さん、路地裏のスピリッツの後は STV ラジオゴーゴーファイターズですが、ぜひごっちんのですね、笑顔とキビキビした動きを想像しながらお楽しみいただきたいと思います。
カモエナイ沖上げ祭り、7月1日日曜日午後5時45分からカモエナイ村イベント広場特設ステージで STB ラジオ公開録音、カモエナイ沖上げ祭り響け日本海歌の共演を開催。堀内孝雄さん、さくらまやさん、西田愛さんの豪華ゲストでお送りします。海の幸が盛りだくさんのカモエナイ村にぜひお越しください。
北海道日本ファイターズの近藤健介です。いいこといろいろ STV ラジオ、
いいこといろいろ STV ラジオ。
ああ、帰らない遥かな遠い、
いつ ひろしコンサート、7月18日旭川、19日札幌で開催。チケットはプレイガイドコンビニで絶賛発売中。